さあ鳥さん始まりましたわ、
はい、ね、まあ、暑い中ですけどもね、
なんでこんなに盆も過ぎてこれ暑いの今年は。
まあちょっとな、ね、まあ盆も慣れていいかなしゃあないかな、
4日なあ、もう10日も経ってんのにな、まあまあ
夏バテとかどうですか。
私はもうね、もう毎日がもう必死でやってますんで、
ね、ああ今日は夏バテのなさそうな家中です。
あ、はい、元気でございます。
元気やな。
元気やけど私焼けたと思いません。
お、うん、なんか登壇でもしたの。
いやいや、もう普通に過ごしてても焼けちゃう。
まだまだ焼けてるおいやんが身の回りにあるから
まあでもおいやんたちといい
そんなんで焼けたって言ってたら、まあ、う
ん、なんで焼けるの。
いやもうやっぱ日焼け止め塗ってても日傘 さしてても焼けてる。
外で歌うなんかイベントとかあったの。
屋外のフリーライブとかライブもありましたけど、まあやっぱりもうイベントはね、夏は夜に限りません。
もう夜ええわな、
うん、夜はまあまあまあ、
あのね、お通夜参りもね夜がええで、やっぱお通夜は葬式前で偉い、昼間偉い、暑いんだから。
まあお盆にしても、うん、あの朝だったり
ね、通夜の話悪い
な。まあ朝とか夜の方がね、ちょっとずつまあ過ごしやすくなってくるんかなって感じは。
ただ夜のイベントもね、昼間にリハーサルやからね。
そうなんですよ、服部さん。
まあ僕らもちょっと夏祭りは大変でしたわ、
うん、そうだ、夏祭りどうでしたか。
リハーサルがね、
夏祭り、
今年は。
あ、素晴らしい。
昼間から、
有田川町の小川というね、うん、小学校でやったんです
けど、3万人ぐらい来たんじゃん。
おお、延べな、
延べ
延べ、
それすごかったじゃないですか。
ほんまに1000人ぐらい来ちゃった
よ。1000人ぐらいですね。
あ、素晴らしい、そしてどうでしたか、あの選曲なんかも皆さん喜んでくれましたか、バンド。
まあまあ子供は、まあ子供はそれよりもお菓子掘りの方はね。
何お菓子掘りって、
お菓子を掘るんですよ。
お餅巻きってあるじゃないですか、
ありますね、
田舎に、
ええ、
それをあのこんなお菓子、
うん、あら嬉しい、
あの何度棒みたいなやつとか、
うんうんうん、まあおいやんらおばちゃんらのバンドなんでね、あまりにもこう見てくれがちょっと不細工なんで、あのほんでちょっとせめてお菓子巻きをしてね、子供たちにね楽しんでもらおうということで、はい、うん、
ちょっとバッチリじゃないですか。数万円分
のお菓子な、
みんな買い出して、
こんなあの1個5円とか10円のやつでね。
そうですよね、あの駄菓子ですよね、
めちゃくちゃ
10杯ぐらいあって、
うん、
うわ、
それをみんなせーのでバーって、
いや嬉しい思い出になったと思いますよ。
袋ね前持って配って、ま、
あのおいやん掘って、おばちゃん掘って、
あの菓子って軽いからね、遠い飛ばんの、思いっきり掘っても
難しいですよね。
軽い、
うまい棒とか、
うまい棒とか飛ばんのよ、なかなか。
クッピーラムネとかね、
あ、いいですね、
クッピーラムネ、
もうそんなんばっかりね、もう駄菓子をね詰め込んで、
子供も喜んでくれ、もうおばちゃん掘って掘って、みたいな。
いいですね。
まあ、その結果演奏よりもそっちになってます、子供はね。
やっぱ何にせよいいですよ、
掘ってしまったらもう誰も子供なし
そうそう演奏始まったら向こうへ行ってもてお菓子掘るでって言ったらこっち寄ってきて、お菓子もらい終わったらもう、うん、もうはけてもて、
まあまあまあ、あの、はい、もので釣りましょう。
そうそうそう、
お疲れ様でした。ねえ、いろんな夏のお話も今日はできそうですね、
はいはい、今日はあの川口水産の 川水の川口水産社長ですけどもね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
この僕らのところはね、そういう小学校をね、うん、頑張って夏祭りやってるんですよ、
うん、
三原地区とか有田市の方でもね、結構まあ、うん、人数減ってる学校も多いでしょうけども、
そうですね、うん、でもまあ有田市の中ではまだまあ、家増えてるかなっていう気はしますけどね、うん、なんかみかん畑が、
うん、
あの、あ、この間までみかん畑やったのなんか潰してるなって、まだまあ家建った、建ってるとか。
そうですか、
宮原地区ですか。
そうですね、あの、うん、僕の住んでる周りは割と家、うん、みかん畑が家になるっていうパターンが
結構ね、うん、住宅どんどんできてるな、
うん、なんやろ、まだこの道がね、始末の方からつくっていうのもあるやろし、
はいはい、
便利の良さとか、うん、学校とかそんなもあるんですかね、学校の行きやすさ、
どうなんやろな、
うん、
それはよくわからんけど、しかしあの始末の道ってまだ全然ですやん、うん、有田方面から全然掘ってもないし、
うん、この前ちょっとねつながったとこがねありますけどね、まああれだけじゃね、なんか、
う
ん、
あれ、まあ、信号出てくるのにまだ時間かかる、
かかるかかる、
でも、うん、あの買いながら来たらもうやっぱりもう普通の今までの国道を走って
走って、
まあ有田まで抜けたらね、はい、結構早いか、
うん、ね、本当ですね、
有田、うん、の方から全然進んでないみたいな、
進んでないし、ね、あの向こうも進んでないで、あ、ここから、あそこから先は、
うん、
だからいつになることやら、
あらあらあら、
でもやっぱ り夏なんていうのはもう人気スポットじゃないですか、うん、有田川町。
ああそうですよ、
やっぱりこう川にしても海にしても山もで美味しいもんも多いですしね、
うんうん、うちらところね、あのその金谷の橋のね、金谷大橋っていうけど、
はい、
そこの下なんか
すごいな、
もう白浜みたいになってるで。
うわ、もうだからみんなバーベキューやってるとか、
パラソル立ちまくってね、
ほんまですか、
家族連れでもうぎゅうぎゅうでね、
あの川沿いはバーベキューでしてもいいの、
うん、
どうなんか、まあ、あの
昔からねようやりました、やったし、はいはいはい、あそこら辺の岩の上からジャボーンって飛び込んで遊びましたよね、はいはいはい、
最近ねちょっとバーベキューここ禁止ですよみたいなところもあったりしますけど、ね、そこはじゃあ植えるか
も、今もちょっとな、
河川敷も全部ダメです、
ダメな、あの、はい、
そうですか、ブランドあって、うんうん、まあね、いろんなとこどこから来てくれるとちょっとゴミとか、うん、そういうところ
ちゃんと片付けてね、
ちゃんと片付けて、来た時
よりもそのままほっとかして
綺麗にしたいですね、
まあ、で昔よりねやっぱり今の若い子ら結構きっちりしてますわ、
あそう
よ、僕ら若い中はねちょっとだいぶずさんやった、
言えてる、
ね、
今の若い子の方がしっかりしてる、
なんならそのお持ち帰りしてく
る、昔はねゴミ箱もなかったよ、ゴミステーションみたいなもんもなかったから、
あなるほど、うん、まあ、そういうところではちょっと意識もね、うん、皆さんそれぞれあるのかなっていう持ちながらのね、う
ん
う
ん、ただスイカ割りは見えんな、
スイカ割りしてる人か、
うん、あれは目隠ししてスイカ割りしてるのが見えへんな、
ねえ、
あんまり今聞かんな、
聞かんな、
聞かんけど、
あと大変やからちゃいます、
あと大変、
ね、
食べにくいし
確かにね、
変な形で割れても
ね、ガサガサって割れちゃうと、うん、そ う, ですね、
うまいこと割れてくれりゃいいけどよ、ね、なんか端っこだけスパーンってこのあの変な形で削られて、
ね、当たり外れみたいな大きさにね、うんうん、あいやでもやりました、ちっちゃい頃、
あそう、
うん、
あ
ん
な楽しみやったわ、
楽しみでしたよ、うんうん、川でちょっとね冷えたスイカ、
ね、
うん、
そうやスイカ忘れちゃうな、スイカ冷蔵庫の中にスイカほったらかしで
食べやな、
もう早めに食べ
る、思い出したよ、
あらじゃあ食べましょう、
仏さんにそう言ってないですか、
じゃあ仏さんあげてるんじゃなくてね、でっかいスイカいただいたんですけど、うん、家 の, あの冷蔵庫に入らんから会社の冷蔵庫にちょっと存在そのものを忘れてしまって
る、思い出して
よかった、
あれ、仏さんにね備えといてね、ほいでもうこの暑さで爆発するんよ、しまいに
バーンって、
うん、
嘘、
ほんでもう畳が
スイカまみれ、
スイカまみれになった、
これは商売になるやん、
あら本当
じゃ、それで、ね、そういう話を畳屋さんからよく聞くんよ、
あ、
そうな
の、
そうなんですか、
そうそう、それとかまあまあ爆発せんでもその知らん間にこの、あのもう避けてもうて、汁がもう垂れてもうてね、
あくる日見に行ったら汁だらけ、
そうそうそう、
うわそうですか、
うん、
ね、
まあ、今あんまりだから仏さんあんまり備えへんかな、スイカもね、
スイカな、
うん、昔はよくみんな備えたから、
うん、でっかいとな、
そんな気します、うん、置いてた
トントンで叩いてもう食べ頃ちゃうんか
って、また叩いてな、
コンコン叩いてな、
叩いて叩いた親父が食べ頃をこう確認すんね
ん、ただまだ子供も一緒になって叩く
かわいい
叩いた
らね、分かる
どうなんですか、
いや分からんと思うけど、
うわ棚落ちちゃうで、とか言うで、
なんで昔はよく叩いてた、親父はそのビールのね蓋も叩くしね、
なんで
栓抜きで叩いてた
ね、栓抜きで、
叩いてスポーンって、ね、
叩いた方が抜けやすいんやって、栓抜きの栓を叩いてたもんね、な
うわ、
そう見たことあるわ、叩いてる、
あれは意味があったかなと思うけど、あれ抜けやすなんねんって言って、
最近もビールってもう仕様にないわな、あの居酒屋ってあるけど、そう一般家庭にはもう缶ビールよな、
そうですね、そうですね、
世話やからな、
そのまた酒屋さん持って帰ってもらわないやんけ、
そこから、うん、昔は瓶ビールの方が、まあ、
多かった、
お家でも、
うん、缶ビールはほとんどなかった、
う
ん、
まあそうか、
もうだからケースでな、ケースがいいやったから、
ケースがいい、
いやでも瓶ビールの方がいいやん、
まあ、でもタイとか行ったら瓶ビールですよ、ビンビール、ちっちゃいビンビールをなんかプラスチックみたいな発泡スチロールみたいな入れ物に入れて冷めにくいようにやって、みんなラパ飲みしてますからね、
あいいですね、
海外でまだビンな、
うん、ビンビール
、うん、ビンのがこう なんとなくこうかっこいいじゃないですか、
あ確かに
こう若者っぽいもんね、うん、
ちょっと親たちの会話になってきて
ません、ちょっとレゲエやってる兄ちゃんみたいな感じでね
あそうそうそう、
でも、うん、瓶で飲んだ方が美味しいみたいなのも言いません、ラムネもビールも、
僕もたまにね居酒屋でも瓶のを言う時もある、
ビンビールで、
うん、まあまあ乾杯の時ええやん、ビンビール、
いいですよね、そこで会話もね。
でも乾杯で、ひょっとして瓶派ですか。
いや、あの直瓶はしないですけども、
直瓶
しない、あの
直瓶、女の子はあんまり直瓶見たことない
見たことないですよね、それはさすがにね、あれですけど、場は巻きまいますけど、ね、いや瓶の方が美味しいなっていうのと、ま
あ、やっぱりちっちゃい瓶はね、あれいいよね、
そうですよね、うん、
あの会話しながら気抜けにくいし、
気抜けにくい、そう大事ですよそこがね。
ただね、こう瓶ビールを言うと小さいコップ出てきてこの手弱になるやろ、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、だちょっとね、わびしさがちょっとね
一人だけど、
まあ、おいや一人で飲んでる時にちょっとわびしさ、わびしく見えてないかなって、こうい
いんですよそれがね、
いやもうつい生頼むや
ん、うん、生頼むけども、
ジョッキでね、じゃあ中とかないとかあるけど、
そうそうそう、
いや私あれがオイヤンがこうやって瓶でグラスに注いでるの、うん、ちょっと、うん、ちょっとおしゃれに思いますけど、
うん、
ちょっとこ う, う憂いがある、
まあまあ隣においやんいてた、おおつごかとかなんだけど、おいやん同士でね、
うん
うん、
なんか立ち飲み屋には瓶ビールの方が似合いますよね、で
も、あ
立ち飲み、あいいですね、
名前もね、
立ち飲みもなんかいいですよね、
うんうんう
ん、ええー、な、
ええー、な、
ええー、な
こう暑いとね毎日、
は
い、
そうなんです
よ、ビールはうまい、
うまい、
うまいよ、
うまい、
ね、それでは、
それでは
行きましょう、レッツ
アリラリアン
プラス、
プラス、
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎや川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
地図に守る。お世話になった。
有田川町の株式会社トラックテックスでは、一緒に働く仲間を募集中。鉄道が好き、建設機械の運転に興味がある、新しいものを作る仕事が好きな方、あなたの興味を生かしてみませんか。採用について詳しくはトラックテックスのウェブサイトまで。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、うなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。お昼は有田市宮原町の直営店で焼きたてのうな重を召し上がれ。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんにちは、アシスタント MC 内川克樹です。
有田のおやん岩本です。
服部のおやんです。
そして今月はうなぎや川水でおなじみの川口水産株式会社代表取締役川口康文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、川口のイアンは今年の1月ぶりということですけれども、
はいはい、
もう冬から夏になり、はい、夏バテ防止といえばやはりうなぎ、
うなぎでしょ
う、うん、
はい、
ね、いかがお過ごしですか ね、 ね、皆さんね、
どうでした今年の土曜の牛の日は。
土曜の牛の日はね、土曜日だったんですけど、非常にまあ暑い日で、
はい、
ね、もうずっと暑かったですからね、梅雨もなく、
ね、
暑かったな、
うん、まあだからね、もう暑すぎて、
うん、
暑すぎて
毎年のようにこう行列ができてテントを立ててっていう感じだったんですか。
もちろんあの焼きました、うん、あの暑い中でみんな焼きましたけど、
うんうんうん、
やっぱりやっぱりちょっとやっぱ暑すぎて、健康的に大丈夫かっていうのがもう、
いや
そうですね、スタッフさんが心配なんですね。
熱中症になれんか
と、いや、まあ、ほんまね、熱中症っぽくなりました。
うん、
やっぱなる人は出てくるよ
ね。ずっと日の肌やからね、
暑いわ、
まあ、交代はするんですけど、
うんうん、
まあ、そこはちょっとね、うん、まあ、でも喜んでいただいてるんで、なんとかね、あの対策しながら、うん、続けてはいきたいなと思ってるんで、まあ、年に1回だけ1日だけなん
で、うん、あれ1日だけ、
あれ1日だけですから、
あ、スタッフの方も大変よな、その1日目 ね、いろいろ用意とかなんから、
はいはい、
ね、やっぱりでもうなぎ食べたくなりますよね、うんうん、スタミナって意味でも、うん、夏バテっていうのでも、はい、まあ、そして美味しいですし、何より
何よりね、
はい、
うなぎは最高で、うまいですね、まあ、もう今年も結構値段は去年並みでした、
はいはい、去年並みです、
あ、うん、上がったわけでもなく下がったわけでもなく、
そうですね、
まあ、はい、一応高級な食材ということ で、
やっぱりこう、うん、ちょっと食べるっていうか、ちょっと、ね、いっぱい食べるっていうイメージがなくて、うなぎは、う
ん、ちょっと贅沢な思いが、
ね、贅沢なんでね、
ちょっと今日は奮発しようかと、
そうそうそう、
うなぎを行くか、
そう、なんかそういう感じのイメージがね、
あ、まあ、でも一匹食べません、一匹食べないですか、
いや一匹食べたいけども、なかなかね、
そんなの一匹入らないの口に、家族で
割ったら、ね、
いやそうですよ、もうほんまにわけわけして食べてますもん、
均等割りしたら、
うん、まあそうですね、買って帰る分にもそうですよね、お店はまあ一匹入りのうな重とか、
うな重ね、
もうおいやんは店行った方がいいね、分けんでいいからね、
そうですね、
家族に取られんでいいからね、
はい、
うん、おいやん取られるんですか、
うん、それはもう取られるっていうとあれやけど、もう分け合うんですよ、
分け合うですね、はい、うん、いやもうそうです、うん、
今年はでも土曜の日が2回夏場に
あったんですよ、ね、2回ありました、ね、
はいはい、うん、
その2回目はどうなんですか、反響っていうかお客さん
は、2回目は多少は盛り上がります、
うん、
はい、まあ、以前はもう全然その盛り上がらなかったんですけど、最近なんかちょっとずつ2回目の土曜の牛の日もあるよっていうのが、うん、ちょっとずつ浸透してきたのかなっていう感じが しますね、うんうん、
やっぱりこう土曜の牛の日ってなると食べたいって駆られません、こう衝動にスーパーとか行っても、うん、バーンって書いてるから、
うん、そうね、そう、日本人の DNA みたいなもんでね、
ねえ、
うん、お正月だったらねとか、うん、あ、お盆だったらね、うん、みたいな感じでこう、うん、そのあたりはもううなぎやなっていうの、
そう、うん、そうなんです、うなぎ美容にもいいっていうので、うん、結構最近女性の方でも、はい、まあ、美容っていうところでも注目されてるって、
うん
うん、聞きましたよ、
ビタミン E が結構豊富だということで、
ね、肌にいいんですか、
肌にいいんじゃないですか、いいビタミン E
で、うん、って、うん、
肝も美味しいやん、
美味しいですよ、
ね、肝ね、刺して
肝ね、はい、もう酒のあてに
最高
最高最高、
もうほんまにいっぱい食べたいけど、ほんと貴重なものっていうのがイメージであるので、
う
ん、
そうですね、あの肝一匹にこのちっちゃいのが一個しかないから、
肝水ってね、あの
ありますね、
ね、あの吸い物に肝一個入って、
はい、
あれも最高やな、
最高です、
ダーマーね、
本当に美味しいです
よ、ね、お重を食べに行ったら、
ね、そうですよね、
同じ中華、気持ちいい月があるやん、
うん、
また食べたなってきたな、
あ、
腹減ってきたな、
ね、ちょっと高いけど
3000円からするしますよね今も、
あ、うちのお店では3000円で1匹のお重が食べられますけど、まあ、東京とか行けば倍近くするんじゃないですか、
あ、倍、
はい、倍ぐらいするかもね、
倍するでしょうね、
うん、
大阪でも結構高い
で、そうですね、大阪はもうそれに近いかなと思いますけど、
うんうんうんうん、
和歌山県民は結構ね
ランチで3000円、
うん、
そうだ、
食べ、いい値段、安く食べれてんねん和歌山県民はね、
そっか、
うん、
ありがたいですね、そう考えると、うん、まあ、またあの冷凍自動販売機ですか、
はあ、はい、はい、
あれもやっぱお家でこう贅沢っていうのもいいですよね、うん、お店もいいですけど、うん、お家でゆっくりうなぎと向き合って、
はい、
そのままの美味しさいただけるのは嬉しいですね、
うん、冷凍で買っていただいても美味しく召し上がれるようにはしてますので、うんうん、
はい、
はい、
私川瀬さんのイートインですか、
はい、
お店でもいただいたことあるんですけど、
はいはい、
冷凍のものをとっても美味しいっていうのでいただいたことがあったんです、
はい、
もうお店で食べた時と同じようななんかこうふかふかさというか、
はい、
最高でした、でもその方が冷凍の自動販売機はもう絶対この川瀬さんのうなぎ美味しいって言って、
うん、
市内の方やったんですけどよく買いに行くって、
はい、うん、ありがたい話ですね、
お店まで
行かれたらね、
そうそうそうそうです、お店行ってって言ってましたよ、
まあ遠く離れた息子とかね、うん、娘に送られる人もあるだろうしね、
そうですね、あとは父の日に
父の日
使われてるので、
はい、私の父親も大好きですうなぎ、
うん、
そう、
父の日にお父さんに送って、ね、 て、
うん、花じゃ花ちゃうかな、ネクタイとかそんなの
なくてありましたけど、うん、喜ばれると思います。
やっぱ食べるもん、
う
ん、
ええわな、
うん、ええんじゃん、ね、食べるもん飲めるもんね。
そうそうそう、まあ、それもうなぎだったらやっぱり昔からこう年取った人は高級なもんっていうイメージあるし、やっぱり嬉しいわ ね、うん、ね、まあ、着ないんだけどないからね、うなぎはね、
ない、
うん、
あんまりないですね、ない、うん、
そうか、贈り物にうなぎね、
いいですね、いいな、まあまあうなぎ自体も美味しいんですけど、あのタレも美味しいんですよね、
タレね、タレ、タレ大事ですね、
そうですか、やはり、うん、あれでも白飯いけるみたいな、
うん、もううなぎなかったらタレだけかけて
ご飯、タレだけでもちょっとちょっと負けてぐらいの
結構美味しいね、
美味しいんですよね、タレもね、やはり、
うん、だタレだけ買うて帰る人も多いですもんね、
ああそうですね、うん、はい、
あ、そうですか、
うなぎ、うなぎ、うなぎも買うけども、タレそんだけ買わんでもっていう人あるよ、
ほんまに、あ、そうですか、
うなぎ匂いだけ嗅いでタレかけて
た、なんかどっかのねコントみたいになりますけど、
それからうなぎをもうタレでびしょびしょにしてねえ、食うか、
そう、うん、でも気持ちわかる、う
ん、でも滋賀県の方行ったらそんなやって、鍋にタレをこの入れて、うん、で鍋で炊くっていう、
そのうなぎを、
うなぎを、
そうそう、冷凍のね買ってきたり、
あ、もうお魚炊くみたいに炊く、
そう、あんな感じで滋賀県は炊く人結構多いんですよ、うん、
へ、うん、え、それで炊いたとしてもうなぎの身っていうのは、うん、あのままちょっとこうほろほろっとなっちゃう、
そう、混ぜ食ったら崩れるけど、
相当下
しといたら、ね、そうなんや、
そうすると美味しく召し上がれるし、で我々もそれをヒントにして、あ、うなぎにじゃあタレと一緒になして、うん、一つの袋の中に入れりゃ美味しいものができるんちゃうって言って、刻みうなぎっていうの商品があるんですけど、それはこの真空パックの袋の中にもうタレも入ってるし、刻んだうなぎも入ってるから、もうまあ煮込んだうなぎになるわけですよ、俗に言うその滋賀県での食べ方みたいな、でもそれも湯煎して、うん、そのタレごとご飯の上にかければ、タレはうなぎのエキスを吸って美味しくなってるし、うなぎもタレ吸って味の濃い美味しいうなぎになってるし、
丼の味3倍やなこれ、
これはいけますね、
いけるなこれ、いけるなこれ、
これにね、なんかね、あの最近凝ってるっていうか、あのわさびを入れるとね美味しいんですよ、
わさび、
うん、あの甘辛だれにわさびって結構合う、うん、
へー、はい、ああいいですね、
あのひつまぶしにはついてくるんですよね、
ひつまぶし、あ、
ね、わさびね、
ついてますね、
あれ、まあ、お茶をかける前に、お茶をかけずにご飯、お茶をかけずに、まあ、お茶というか、まあ、おだしか、お出汁をかけずにうなぎと混ぜて食べると、うん、でわさびのツーンとしたものって、あの油が多い食品と食べるとツーンが消えるんですよね、
はあ、なるほど、
ステーキなんかもそうです、
ね、そうですね、お肉ともね、
うん、だからうなぎにも合う、
うん、山椒もかける、
山椒も、うんうん、山椒ももちろん合うんやけど、うん、合うし、僕は実は七味が好きで七味かけます、
七味、
うなぎに七味、はい、お
ー、でうちのお店にはうなぎにかける用の七味を別に置いてます、う
ん
う
ん、
山椒と七味と、
はあ、うん、まあ、何でも七味かける歌あるわな、なんか田舎行ったらもう、
あの
僕がさ、僕結構その
七味です、七味をそうそう取ってくれ言
うけど、七味はね、
なんか食べるもったら焼き鳥でも何でも七味かけると、
ね、焼肉屋へ毎七味持ってきますからね、
それはだいぶ、
はい、もう最近はもうちょっと持っていかんけど、でも持って行きたいんやけどね、なんで持って帰んなとかっていうと忘れてくんのよ、
うん、置いてしまう
置いてしまう、
まあ、傘咲いて雨上がったら傘置いてくる
んでしょ、そんな感じで、
うん、七味のこだわりって七味のその味のね違いが分かるんですね、
う
ん、
いやもう
ほらあんま分からへん
わ、うちの店に置いてる七味は、うん、ものすごく個性的な七味 で、うん、でも結構山椒の度合いが高いから、
うん、高してある、それはオーダーしてるんですか、やっぱり
違う、まあそういうのがあるんですよ、
そうなんですか、
これはね堺の山津辻田っていう、七味屋さんの商品なんですけど、非常に個性的で、
私も七味をすごいかける派なんですけど、うん、うなぎにはかけたことない、
ちょっとイメージ分かんのな、
そう、うん、ちょっとかけれないってなっちゃう、
もったいないみたいな、
そう
あれ、このうちのお店に来られた時によく見てください、うん、七味と山椒と置いてるから、うん、ちょっとだけ一回かけてみて、うん、どうかなってやってみてください。ちょっ
とやりたい、うん、あのその山椒とかね、そのそういうのはもうなんか味変みたいな感じで僕ら使うんで、ちょっと飽きてきたからちょっとね、そうそうそう、使うんやけども、うん、飽きてこ来る前にも食べてしまうんで、
うなぎは
限られた量しかないんで、
だからその味変にその七味もええし、ぜひとまあそのわさびもね、わさび実はその 裏技じゃないけど、あの無料でお出しすることになっているので、実はそのメニューにもそれ載ってないけど、わさびちょうだいって言ったら、あのわさび出てきますんで、それをこうわさびでね、うなぎを食べてみ見てほしいですね。ね、
じゃあ川瀬さん言ったらわさびと、七味と、うん、
そう
ね、
試してみてください。
ね、山椒と三種類試して、ね、うん、
これは行きたくなる、食べたい。シャラララララシャラララ。
プラス。
創業30有余年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げた蒲焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に、挙式披露宴に、ご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
自販機だと思って侮るなかれ。麺作り一筋の鳴門製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほか、こだわり餃子も販売中。目印はピンク色。お腹が鳴ると鳴門のラーメン、うーん、うまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
川口のおやんは、行ってきたんですよね、最近。
ああ、行ってきましたね。大谷翔平さんを見にロスアンジェルスに。
かっこいい、ね、LA ですよ、
はい、それはうなぎの仕事とは別で。
あ、もうそれはもう全くプライベート、全くではないかな、若干
仕事もあり、
はい、はい、
ドジャースにうなぎを届けに
行って
。いや、ドジャースにうなぎはではないけど、
うん、嬉しいでしょうけど、うん、
まあまあちょっと、あのいろんなあのコミュニティがある中で、うん、いろんな ご商売されてる方と、あのつながってる友人がいます、うん、あ、でその人のなんか新しいビジネスの一環で、あの一緒にやれそうな部分もあるので、
と、うんうん、いうことで、まんざらそのドジャーススタジアムでね、うなぎがっていう、
ほんまですよ、焼いてるかも、ま
んざらでもないんじゃないですか、
まあ、スタジアムではうなぎが出てこないとは思いますけど。
はい、めっちゃ高いらしいですね。たこ焼きが6個でなんか3,000円とか。
うわ、まあ、高いみたいですね。
あ、そうやな、銀だこ あったもんな、それは。
うん、ああ、ラーメン。万博も結構高いけど。
万博も高い。
そんな、ラーメンもそうですね。まあ、ラーメン3,000円とか。
3,000円とかでしょ。
当然普通ですし。
う
ん、
う
ん、
う
ん、
わ、そっかそ
っか。ちなみに僕もロサンゼルスに一軒あるうなぎ屋さん行ってきましたけど。
行ってきた。
はい、どうですか。あ、やっぱあ
る
んや。
あるロサンゼルス。日本で
売ってるんですか。うちのうな重よりも、まあ、あの二回りぐらいうなぎちっちゃかったけど、うん、それでうな重一個13,000円とか。
13,000円。
うわ、すごい。
小さいうなぎが。
小さいうなぎが。
あんなこいつみたいな。
まだ3倍ぐらいするかなっていう感じ。
ああ、いっぱい、まあまあラーメンやったら1,000円で食べられるラーメンが3,000円。
そうですね。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。
うなぎが4,000円で食べられるやつが1,000,000、2,000,000
で。普通になってきて、しばらくいるとそれがもう普通になってくる。
もうそういう感覚なんですね。それだけ
所得もええやろな、アメリカの方は。
まあ、全部高いです、ね。家賃もめっちゃ高い。話聞いたら、そんなにすんのっていう。
まあ、月給給料も高いやろ。
給料も高いですよね。
だからまあバランスがいいやろ。
まあそういうことですね。
そんな中、大谷翔平を見に行って、大谷さんのホームランを見ました。
ホームラン見ましたよ。
1000
本安打目のホームラン。 にちょうど当たりました、
千本安打目のあったこの間、
うん、ありましたね、
8月6日の、
はい、いいな、やるな、もう大盛り上がりですか、
大盛り上がりですよ、
ね、はい、翔平翔平
言うて、もうみんなわーわーわーわーわー言うて、わー
向こうのねファンはちょっと阪神タイガースみたいなあんたんともう全然違いますからね、
そうですね、あの鳴り物とかはやらんし、普通にあの投げる瞬間はあの静かに
シーンと割りね、
う
ん、
そう割としてるし、
打った瞬間にうわーってなる、
そうですね、なりますね、ホーム
ラン、ホームランいった
らスタンディングオベーションみたいなね、そうそうそう、急にこう湧くという、
うわいいな、
かなりの数の人が、うん、あの彼を見に来てるんじゃないかっていうぐらい、その盛り上がり方がすごいですよね、彼が出てくるとうわーっていうぐらいだし、ほんで T シャツとかもだいたい17番の T シャツ
の
率が高い、
かなり
の、あ、そうなんですね、うん、
まあ、日本人として嬉しいでしょ、そのアメリカまで行ってね、その日本人のを見に来てる人がそんだけおるんやっていうところへこう日本人が行けたら、
そうそうです、
本当誇りっていう感じですよね、
あのみんなから声かけられるんちゃいます、日本から来た、
そうです、あの僕あの浴衣着て行ったんで、
あらっておしゃれ、
それまたドジャース柄の生地で作った浴衣をいやそれ売ってないんですよ、うん、売ってないんですけど、僕の友達、向こうに住んでる友達っていうのが着物屋なんですよ、う
ん、あ、うわ、
ま、でドジャース柄の生地は買えるから、それを買ってきて、自分用に作って、まあ彼の、ビジネスアピールの一環でもあるんですけど、だから浴衣を着て球場に行くとめっちゃかっこいいやんって、もうむちゃくちゃ声かけられますよ、
ね、
写真撮らせてください、撮らせてくださいとか、
もう関係なくじゃないですか、もう世界中の人に言われそ う, そ う, そう、
どこでこうたん、
そうですよね、
どこで売ってんのって、
そうなりますよね、
ここのショップで買えんの、
あ、それは
いやいや買われん買われん、
オリジナル
でここへって、
川口さんそれは英語できるからあれけども、英語できへん僕ら言ったら聞かれてもちょっとしんどなってくるんちゃう、
そんなあのみんな同じどこで買うんですかって、もみんな同じ言葉で聞いてくるから、いやいやもう買われへんと、言うて、あの着物屋が言いますけどね、僕は作ってるんです、売ってないです、
まあ、よかったうちへ連絡くださいみたいな、
ですね、そこでね、
商売
本当だ本当だ、
まあ、でもそういう声かけもかかりますし ね、日本向こうに住んで日本の方が着物屋さんお店どこに出してるんですか、ここにありますっていうか、あ、そんなとこにあったんですか、今度行きますわ、
あ、それで、まあね、また商売になったら ね
え、
だけど向こうでね、着物を買う、あ、浴衣買う人って日本人じゃないですよ、大体あのアメリカ人ですよ、
まあでも本当魅力的な文化ではありますもんね、
日本独特の着物とか、まあまあね、アメリカ人が京都のね、観光地を着物着て歩いてるんと一緒や
ね、
あのレンタルやるけどね、
そういう意味ではあの焼いてほしいな、うなぎ
そこか、
煙プンプン
スタジアム
スタジアムで、
いやもう絶対大人気でになりますって、やっぱりこううなぎってね、まあ、夏特に、まあ、夏バテ防止っていう意味でもいいですけど、年がら年中やっぱりいただきたいもので、
ね、
でも川杉さん言ったらわさびと七味とこれは
やってみてください、うん、はい、ぜひ、
ね、意外やね、意外なお話いただいた
ね、どうですか、このラジオを聞いてる皆様も食べたいなと思ったらどこにこう問い合わせというか、
うん、あ、うん、あのお店の方に、お電話をいただければ、
はい
はい、うん、土曜日曜祝日は予約がお取りしてないんですけど、平日は予約もできますので、
うん、あ、何時頃行くから、
はい、
何名様みたいな、
はいは
い
は
い、
ね、
まあ、営業時間短いですからね、11時から2時までという、
ああ、3時間、うん、勝負は3時間、
その中で、
はい、
ね、まあ、そして遠く似てる方にも贈り物とか、
はい、
そういうところでも、
うんうん、
いや嬉しいですね、美味しい味が届きますからね、何送って
くれたら嬉しいわな、
嬉しい嬉しい、
あ、な、
うん、まあ、そして
夏のギフトはね、うん、ぜひおなぎを、うん、っていう感じですよね、うん、
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の 季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイトふみこ農園、和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。ふみこ農園で検索。有田川町野田のふみこ農園本社でも販売しています。
有田南病院はグループホーム、高齢者賃貸住宅、居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護・訪問介護センターなどを通じて新たな介護を創造しています。有田川町小島医療法人明美会、有田南病院。
番組の感想などお便りもお待ちしております。メールはおいやんアットマーク wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 です。おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお待ちしております。次回のアリダリアンプラスは9月28日日曜日にお送りいたします。毎月第1、第2日曜日はレッツアリダリアンもお聞きください。ということで、本日は川口のおいやんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。この前、今週かな、有田市の箕島駅の前で、屋台をね、若い子たちが作って、
あ、屋台を自作するってやつね。
自作して、はいはい、で箕島駅の前でその屋台、昭和のね感じを出して、
いいじゃないですか。
で、ちょっと皆さん飲みに来てくださいみたいな感じでね、夜にやるみたい。今週金曜日やったな。
金曜日一日だけやる。
そう、まあちょっと、実験的に、もう屋台は作ってるみたいなんやけど、
何店舗が出るんですか？
3つぐらい作ってるっていうとかな、で、クラフトビールとか、で、まあ、ちょっとした焼きそばみたいなあてとか、缶詰とかで、
缶詰、
美味しいよ、美味しいですよね。
で、箕島駅の前で、ちょっといっぱい、仕事帰りにみたいな感じで、そういうの、どうぞ若い子たちなんよ。
もう地元の有田。
そうそうそうそう。
やっぱりこの若い世代がまたね、ぐんと盛り上げるっていうのはいいですよね。
若い子らけど、えらいおいやんが寄ってきそうなイベントをやってるなと思ってね。
いや、だからおいやんの力ってやっぱり、いるんですよ。
あぜ橋のところにね、クラフトビール屋が最近、
そうそう、できた。その子らがやってる、やるみたい。
小川さんね、はいはい、小川さんが中心になってやってますけど、いいですよね、あのクラフトビールっていう世界もね、
いいですね、
いろんなところで、
好きですクラフトビール、
味の濃いね、ガツンとこう、
そうそう、出会ったことないちょっとこう味にも出会える瞬間で、
屋台も本格的やったよ、あのこう引いてね、
あ、そうそうそうそう、リアカーみたいなね、
チャンヌラみたいな、
いいですね、なんかじゃあ雰囲気もあってね、昭和の雰囲気もいいじゃないですか。
まあよかったら皆さんね、行ってあげてくださいね、
箕島駅の前、
ぜひぜひ、
29日、金曜日、はい、
このフトビールを飲みながら、
いいですね。まあ、まだまだ夏も、まだもうちょっと楽しめるかなというところでは、皆さん体調もお気をつけてお過ごしください、レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は内川あかつきと、
有田のおいやん岩本と、
川口のおいやんと、
服部のおいやんでした。
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎや川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。愛してるやろ。